するとそこへある律法学者が現れ、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。彼に言われた。律法には何と書かれているか、あなたはどう読むか。彼は答えて言った。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。また、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ、とあります。彼に言われた、あなたの答えは正しい。その通り行いなさい。そうすれば、命が得られる。すると彼は、自分の立場を弁護しようと思って、イエスに言った。では、私の隣人とは、誰のことですか？イエスが答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、その着物を剥ぎ取り、傷を負わせ、半殺しにしたまま逃げ去った。するとたまたま一人の祭司がその道を下ってきたが、この人を見ると向こう側を通っていった。同様にレビ人もこの場所に差し掛かってきたが、彼を見ると向こう側を通っていった。ところが、あるサマリア人が旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い、近寄ってきて、その傷にオリーブ油とブドウ酒とを注いで包帯をしてやり、自分の家畜に乗せ、宿屋に連れて行って解放した。翌日、デナリ二つを取り出して、宿屋の主人に手渡し、この人を見てやってください。費用が余計にかかったら、帰りがけに、私が支払いますと言った。この三人のうち、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うか。彼が言った。その人に慈悲深い行いをした人です。そこでイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。今日はこの聖書の箇所から、隣人になるという題で、短く説教をさせていただきます。今日の聖書箇所、律法学者が、私の隣人とは誰のことですかと聞いたのに対して、イエスが、良きサマリア人と呼ばれる例え話をされた後に、誰が強盗にあった人に隣人になったかと聞かれたということが、対照的な言葉として出てきます。それはですね、29節ですね。29節、すると彼は自分の立場を弁護しようと思ってイエスに言った。では、私の隣人とは誰のことですかと、この言葉を聞いてイエス様は良きサマリア人の話をなさるわけでありますが、この話をなさるわけであります。この話の最後にイエスが言われたことは、誰が強盗に遭った人の隣人になったかということであります。律法学者にとって、誰が私の隣人、誰が私が愛すべき人だろうか、誰が私の守備範囲だろうか、ここで線を引こう。それが問題でした。律法学者というのは決まりを守ることが大切だと思っていた人たちなので、どこかに線を引いて、こちら側が私の愛すべき人、この線の外側の人はそこまでしなくてもよい。そういうふうに線を引くことが大切だったんです。そして私はそれを守っています。ということを誇りに思っていました。この線を引いてこの中ちゃんとやってますよ。そうなんです。ですから、25節で、律法学者が、イエス様に、イエス様を試してやろうと思ってやってきて、何をしたら永遠の生命が受けられるでしょうかと聞いたのに対して、逆にあなたはどう思うかってイエス様に聞かれて。そして彼がですね、神を愛し、自分を愛し、隣人を愛することです。大切なことですね、これ。神を愛し、自分を愛し、隣人を愛する。これが大切だと思いますと答えたら、あなたの言う通りだって言う。その通り実行しなさい。そうすれば命を得ることができるよっていうふうに、イエス様は話される。そう言われて、なんだか自分が試しに来たのに、自分の弁護を、自分の立場を弁護しようと、カキンと来たんだと思いますよ。プライドが許さなかった。自分の立場を弁護しようと思って、私はちゃんとやってますと思ってるのに、分かってるなら実行すればいいでしょう、みたいに言われて、それもイエス様を試してやろうと思ってやってきたのに、あなたの言う通りだなんて言われて、 面目丸つぶれって、ですからここですんなりと引き下がるわけにはいかない。自分の立場を弁護しようと思って、私の隣人とは誰のことですか、それが問題なんですよって、どこで線を引くかが問題なんですよって、この立法学者は言いたかっただろうと思いますね。誰が隣人ですか、それが大切、それを考えるのが私たち苦労してるんですよ、あなたはどう思いますかって聞いたんですね。それでイエス様は例え話をされるわけですが、ここでは強盗に襲われた人が出てきます。荷物が奪われ、身ぐるみに剥がされ、半殺しにされて倒れていた。本当にこの誰かが助けてくれないかなと、もう意識があったのかどうかも分かりませんけれども、でもですね、そこにこの祭司が通りかかる。祭司というのはこの神に仕える存在ですから、助けるかと思ったら助けないで向こう側を通っててしまう。レビ人は聖火隊のメンバーだったり、この神殿の道具の管理をしていたり、神様のために一生懸命奉仕をしている人たちでありました。でも彼も向こう側を通っていてしまう。ところがそこにサマリア人がやってきた。まあ、サマリア人はユダヤ人と仲が悪かった。ユダヤ人から見下げられていた。ああ、サマリア人ねって馬鹿にされてた。でもそのサマリア人が、33節ですか、33節ですね。ところがあるサマリア人が旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思った。倒れている人を見たら、彼はいても立ってもいられなくなったって、気の毒になったって書いてありますけれども、私の訳では訳されてますが、この言葉は言語で見ると、まあ、腹渡ですね、内臓という名詞の動詞形、無理やり日本語にすると腹渡するということでしょう。何言ってんだろうって、腹渡する、つまりお腹が痛くなる。もう 人の痛み見てて自分のお腹が痛くなっちゃう。まあ日本語だとお腹じゃなくて胸でしょうね。胸が痛くなる。本当に人の痛みの中で自分も胸が痛くなる。倒れてる人の痛みを自分の痛みのように感じた。もう行けも立ってもいられなくなって飛んで行って、彼はこの手当てをしてロバに乗せて、そして宿屋に行って解放して、まあ俺かあのものすごい大変なことだったと思いますけれども、まあ本当に短く言うならば、この一生懸命解放してこの宿屋に連れて行って、翌朝宿屋を出るときにお金を渡して、これであの人の面倒を見てやってください、そこまでやるか、そこまでやった。もしもお金が足りなければ帰りに払いますとまで言った。でイエス様は、彼の倒れている人の隣人になったのは誰か聞くわけです。学者は線が引きたかった。そしてその線を守って、私はやってる、私は大丈夫って言いたかった。守りの姿勢ですよ。私はやってますよ、だからいいでしょう。でもイエス様はそうじゃなかった。隣人になるんですよって。あなたが隣人になるんですよってチャレンジを与えられた。このサマリア人は隣人になったんだ。あなたもそのようにしなさいと言われたのであります。そのようにチャレンジをされている。皆さん考えてみてください。この話の中で誰がこの人の隣人でしたかと聞いたなら、この、立法学者が言ったようにね、誰がこの人の隣人ですかって、誰が私の隣人ですか、そう聞いたなら、誰一人隣人じゃなかったんですよ。祭司もそうだし、レビ人もそうだし、サマリア人のも隣人じゃなかったんですよ。隣人、一緒に歩んでなかったんですよ。隣人じゃなかった、普通の感覚で言うならば。そうですよね。私たち隣人っていうと仲のいい人とか周りの人とか、そんな感じじゃないですか。この学者も、ごめんなさい、祭司もそうだし、レビ人もそうだし、このサマリア人も隣人じゃないんですよ。誰一人、でも一人だけ隣人になった人がいた。あのサマリア人からは、自分から隣人になったのであります。そしてそのサマリア人を刺して、 あなたもそのようにしなさいとイエスは言われている。先ほど読んでいただいた日本からのメッセージの中で最後に読んでいただいた岩塚和夫先生ですが、私と聖書学院って牧師になるための学校の同じだったんですね。先輩だったんですけど、同じ寮生活をしてたのが同じ部屋になった時もありました。まあ、そういうことでどうしてるかなと思って探したんですけれども、とにかくしばらく連絡取れませんでした。宮古にいることだけは分かってるけれども、でも彼が無事でいるかどうかも分からない、分からなかった。いろんな噂が流れました。でもそのいろんな噂が流れている中で、その様子が分からなかった間、先生何してたかっていうと、人々のところに行って仕えていた、話を聞いていた、必要なものを聞いては支援を求めて飛び回ってた。そんなにどんどん自分がなさっていることを発信される方じゃないんです、ないのでそうなってしまったのでありますが、それよりも本当に痛みの中にいる人を愛し、人々に仕えていらっしゃった。でも最初の最初はそうじゃなかった。先ほど のメッセージの中にもありましたね。私たちは社会から離れてたって。宮古コミュニティチャーチは宮古の駅のそばです。とても分かりやすいところに立っています。津波が来た時にほんの数十メートルのところまで津波が来ました。でも教会まで来なかった。助かった。3月11日の夜は本当に寒い夜を過ごしたそうでありますが、なんとですね、翌日にはもう教会には電気が通った。だから教会の使命だと思った。教会の窓に紙を貼った。皆さん、教会には電気が通じています。充電が必要な人はどうぞご自由に来てください。ご自由に教会使ってください。教会には電気がありますよ、皆さん来てください。これが教会の使命だと思って教会の窓に紙を貼った。でも誰も来なかった。先生は思ったそうであります。自分は今まで何をやってきたんだろうか。ってずっとここで伝道してきたけれども、いざという時に教会を頼ってくれる人はいない。その時に先生は出て行こうと思った。教会には電気がありますよと待ってるだけではなくて、出て行こうと思った。避難所に出て行ったそうであります。お坊さんは、市の職員が、お坊さんが来て話をしてくれますってアナウンスをされるんだけれども、私、教会の牧師ですって言うと、私は教会の牧師として、この避難所の方々のヘルプをしたいんですって言うと、宗教はお断りですと言われる。そういう地域です。お坊さんは宗教じゃないのかと思うんですが、でもですね、本当にお坊さんはもう市の職員がアナウンスされるするくらいもう密着してたって人々の生活と。でも先生諦めなかった。最初は教会の中にカイロプラクターの方がいらっしゃったから、その方の助手として入ってた。そして少しずつ少しずつ信頼を得ていかれました。市の担当者が忙しくて誰も手をつけていない全国からの支援の山。このままでは皆さんの善意が無駄になってしまうと、私たちに整理をさせてくださいというところが願い出たところから始まったそうであります。整理をした誰も見てないところまで奉仕を喜んでしていた。多くの団体が引き上げていく中で支援活動を続けていった。少しずつ聖書の話ができるような関係ができていった。そして今では先ほどのメッセージの中にあったように、仮設から復興住宅に移った時に孤独にならないように、人々が孤独にならないように、教会さんよろしく、支援をよろしくお願いします。復興住宅はいわば本当に箱型をした昔ながらのアパートですよね。ガチャンとこの扉を閉めたら、隣の人が誰かもわからないような、昔東京によくあったような そういうアパートです。いや、今もあるでしょうけれども、本当に昔ながらのアパートですよ。大きなこの港町ですから、漁業の町ですから、大きな家に住んでた方もそういうところで新しい生活を始める中で、本当に近所付き合いとか周りとの人との関係とかどんどんどんどん壊れていく、孤独を感じる人たちがいる。だから教会、皆さん、教会の人、教会さん、よろしく支援をお願いします。そう言われるような関係が生まれてきたそうであります。どこから始まったのでしょうか。出て行った時であります。待っている時は何も起こらなかった。誰も来なかった。誰が私の隣人ですかと待っていたのでは何も起こらない。隣人になるという行動に出て行った時に道が開かれていきました。私たちをも主は招いていらっしゃいます。あなたも隣人になりなさい。しかもイエス様は言うだけの方ではありません。誰よりも先に、誰よりも熱く自分を与えてくださった方です。私たちのために隣人になってくださった方です。この良きサマリア人は、実は究極的にはイエス様自身を指しています。皆さん、私たちがこの聖書の箇所を読むときに、自分は祭司かな、祭司みたいだったら嫌だな、いやサマリア人のようにならせていただこう、いや本当に私もサマリア人のようになろう、というふうに思いますよね。でももう一つの読み方があります。自分が祭司かな、サマリア人かな、そうじゃない。ここで半殺しにされて、強盗に襲われて半殺しにされて、倒れて息も怠惰になって、助けてくれとうめいている、それこそあなたの姿なんだよって。あなたがこの息も怠惰になって倒れてる人なんだよって。そしてそのあなたのことを見て、いても立ってもいられなくなって、その痛みをご自分の痛みとして飛び込んできてくださったのは他でもないイエス様なんだよって。天の国での歩みを捨ててこの地上に飛び込んできて、あなたの痛みをご自分の痛みとして受け取って、犠牲を払ってあなたを助けてくださったこのサマリア人はイエスご自身のことを指しているのであります。その神様の愛ゆえに、イエス様の愛ゆえに、私たちも誰かの隣人になることができる。その愛をいっぱいいただいていくことによって、その神様の愛をいっぱいいただくことによって、私たちは隣人として立ち上がっていくことができる。この方が、このイエスが私たちの隣人となってくださったから、私たちのことを救い出してくださったから、こんなに愛してくださったから、私たちも誰かのために隣人になることができるのであります。祈りましょう。今私たちはこの東北の被災地で痛みを覚えておられる方々の隣人となるようにと招かれています。隣人とならせていただきこうじゃありませんか。その声に耳を傾け、これからも心を向けて、ことある旅ごとに支援をさせていただきたいと思う。でもそれだけじゃない。あなたの心に浮かぶ誰かいないでしょうか。神様はあなたに、あなたが待ってないで、あの人なんか言ってきたらじゃなくて、待ってないで、その人の隣人にあなたがなりなさいって、そう言っておられるのではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が私たちのために天の位を捨てて飛び込んできてくださって、良きサマリア人のように本当に私たちのために全てを犠牲にして私たちを助けられてくださった、救い上げてくださった、その恵みに感謝いたします。あなたのご愛に感謝いたします。私たちその愛いただいて、私たちも同じように、あなたも言って同じようにしなさいとおっしゃったイエス様の言葉に従って、私たちも誰かの隣人になるようにと招かれていることを覚えます。私たちもそうならせてください。本当にあなたのご愛によって満たし、聖霊様によって満たし、私たちをあなたの素晴らしさを 伝えるあなたの素晴らしさを表す、あなたのご愛を表す器として用いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。